はい、皆さんおはようございます、先週がですね、イースターでみんなでイエス様の復活を喜び祝うことができました。とっても、楽しかったですね。感謝です。で、今日はですね、その続きの箇所のところになります。先週と今週でこのマタイの最後のところを日ごとの過程を元にして、読んでいます。でイエス様の復活は私たちにとって本当に素晴らしいメッセージ、ニュースですね。何しろイエス様が復活して本当に永遠の命があるんだ、本当に死の先に命があるんだ、それを明らかにしてくださいましたから、私たちは永遠の命の約束が本当なんだな、確信を持ってそれを受け取ることができます。それは本当に嬉しいことです。ところがですね、当時のこのイエス様の復活のところでは、さっきちょうど2人の人がね、疑ってたっていうか、最初さっぱり分からなかったけれども、復活のその出来事があっても、それぞれ違う受け止め方をしたということですね。みんながみんな喜んでそれを受け取ったわけでもないし、また信じることができたわけでもなかったということが書いてあるんですね。でそれぞれのどういう反応だったのかなということを見ていきながら、また私たちの信仰、私たちはどうなのかなということを一緒に思い巡らしていきたいと思います。では早速ですが、11節から13節を今日のところ一緒に読んで、御言葉の時をスタートしていきたいと思います。60ページのマタイ28章11から13ですね。開いている方で結構ですので、一緒に11から13を読んでみましょう。いいですか。いきます。せーの。婦人たちが行き着かないうちに、数人の晩兵は都に帰り、この出来事をすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額の金を与えていった。弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。はい、こういうふうに書いてあります。婦人たちが行き着かないうちにって書いてますけれども、先週の話ですね。イエス様が婦人たちに現れた。最初のイエス様の復活の目撃者に彼女たちがなったわけですね。そして、大喜びで戻っていって、そして伝えようと、弟子たちに伝言を伝えようとするわけです。でところが、その婦人たちが戻るか戻らないかのうち、戻らないうちにですね、同じタイミングってことですよ。その頃に別の場所では晩兵たちが祭司長たちに出来事を報告しに行っていたということが書いてあります。この晩兵たちは、先週のところで言うと怖くてガタガタ震えてた人たちですね。婦人たちがお墓のところに行ってみると、天使が現れて岩がゴロゴロゴロって動くわけですよ。そしてその天使のものすごい姿を見て、晩をしていた晩兵たちはですね、死人のようになったって書いてありましたね。もう青くなってガタガタ震えて腰を抜かして、わわわわってなってたということが、先週のところではっきりと書いてありました。その彼らです。我に返ったんでしょう。あ、こんなことをしていてはいけない、大変だ大変だ、どうしよう、よし、じゃあ雇い主であるね、最初のところに行って報告しようじゃないか、こういうことで、慌てて腰を抜かしながらガクガクと最初のところに行って、大変ですって、天使がっていうふうに報告をしたんでしょうね。これこれこういうことで、イエスの遺体がなくなってしまったんですと、こういうふうに言ったということです。さあそれでどうしたかと言いますと、祭司長たちはですね、共犯者たちを呼ぶわけですね。一緒にことをやってきた、長老たちも呼び集めて、一人じゃ責任を負えないですから、よし、みんなで相談しようというふうに対応を協議するわけですね。ですると集まってきて相談して、結論どうなったかというふうに言いますと、金です。兵士たちに金を与えるということを思いついたわけですね。もちろんただ金を与えただけじゃダメですから、意味があるわけですよ。この金は何かと言いますと、多額の金ですね。多額の金は何かというと、一つは口止め料ですよね。言うなと、お前たちが見たこと、体験したことは絶対言うな。だってこの祭司長たちにとっては一番恐れてたニュースですよね。だって遺体がなくなって復活したとか言われだしたら、もう自分たちが悪いことバレバレになっちゃうわけですから、そんなことあってはならない。ところがその一番あってはならないことを、しかも天使が現れたとか言ってこいつらが報告しに来たから、もう怖いですよね。自分たちが神にも背くひどい人間だってことがみんなにバレちゃうわけですから、いやこれは大変だ。だから口止め、 絶対お前たち言うな、見たこと絶対言うなっていうふうに言うわけですね。起きたことは揉み潰す。そして、もう一つ、偽ニュースを流せということですね。代わりの、でも遺体なくなっちゃったの本当なんだから、嘘のニュースを、それを説明できる他のニュースを流しなさい。宣伝料も込みで多額の金なわけですね。口止めして嘘のニュースを流す、このための金を彼らに与えたということです。さあ、嘘のニュースというのは何だったでしょうか。さっき読んだところですね、13節、弟子たちが夜中にやってきて我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。こういうふうに言うんですね。まあ、つまり弟子たちのせいなんだと、まあ天使が現れたというよりはこっちの方がみんな信じるだろうと、間違いない、大丈夫だ、大丈夫大丈夫、これ言っとけば間違いないから、で私たちが寝ている間にいいのかって思いますけれども、万平なのに寝ちゃってますからね、問題あると思いますけども、寝ている間に盗んでったんだって、こういうふうに言っとけば大丈夫だって、こういうふうに彼らは言ったわけですね。でこの後がですね、まあ巧みなんです。この祭司長たちは非常に頭の回転がいいですね。賢い、でも賢いことを間違った方向に使っていることがよくわかるわけです。ちょっと14、15を読んでみたいと思います。14、15ですね、いきます、せーの。もしこのことが総督の耳に入っても、うまく総督を説得してあなた方には心配をかけないようにしよう。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている、はい、これ何が面白いかって言いますと、さっきのこの寝ている間にっていうことに深い彼らの何て言うんですかね、思惑が入っているということなんですよ。でこの寝ている間に盗んでいったって言いなさいって言って金を渡しておくわけですね。彼らは金もらってる後ろめたさがあるから仕方ないから言いますよね。でしかもそれだけじゃないです。それだけじゃちょっとこいつらが口滑らすとまずいからと思って、もう一個彼らはですね、罠を仕掛けたんです。それは何かというと、もしこのことが総督の耳に入ってもうまく総督を説得してあなた方には心配をかけないようにしよう。つまりお前ら裏切ったら総督に言いつけるからなっていうふうに言ってるわけですよね。お前たち、俺らの裏には総督がいるんだぜと、お前たちどうなっても知らないぞっていうふうに言うんです。またこれがですね、なかなか本当に汚いんです。なんでかというと、別に総督にバレたってこの人たち罰せられないんです。それはですね、なぜかというと彼らは私兵、あの公の兵隊じゃなくて単なるなんつうの、用心棒みたいなもんだからですね。でこれ前のページをペラッと戻してみますと、27章の62節っていうところ、その59ページですね、前のページの上の段のところで、万平墓を見張るっていう、そういうそのエピソードが書いてありますね。でここでどういうことが書いてあるか、もしもし、はい、ちょっと心配だな、こっち側にします、どういうことかと言いますとですね、この祭司長たちは心配だったんです。だってイエス様がずっと復活する復活するって言ってたっていう話は聞いているので、あ、ひょっとしたら何か起こっちまうかもしれないというふうに心配だったので、だからピラトのところに行ってですね、兵隊を置いてくださいって言ったんです。見張りをつけてくださいって言ったんです。ところがですね、ピラトはどういうふうに言ったかというと、知るかって言ったんですよね。そんなこと知らないと、そんなことしたいんだったらお前たちだって兵隊持ってるだろうから勝手に置けよっていうふうに答えたんですね。そういうことがここに書いてあるわけです。そこで、まあ、66節、彼らは行って墓の石を封印し万兵を置いた。ピラトに断られちゃったから、ピラトはもう関わりたくないわけですよね。これ絶対に悪いことだって分かってるし、まあ、自分は途中で責任放棄したからお前らが勝手にやれよっていうふうにピラトは言ったわけです。でそこでこの祭司長たちは自分たちが雇っている私兵ですね、自分たちの雇っている用心棒みたいな人たちを万兵としてそこに置いたわけです。だから別にこのピラトの総督の耳にそれが入ろうが入るまいがピラトとしてはどうでもいい話なんですよね。ところがですね、うまいですよね。そんな事情、このただ雇われている人たち知らないわけですから、祭司長たちが、おい、これバレたら大変なことになるぞ、お前ら。いいか、総督にひどい目に遭わされるから、絶対バレないようにしろよ。完璧でしょ？これだけやっとけば、絶対彼らから漏れないですよ。でも漏れてますよね、多分ね。でも、絶対漏れない。だから、こうしてですね、彼らは金を受け取らされ、そして脅された上で、このニュースを広めなかったら大変なことになるというふうに送り出されたわけです。そこで、どうなったかと言いますと、兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。もうそうするしかないですよね。結果的に、この話は、
今日に至るまでユダヤ人の間で広まっている、こういうふうに書いてあるわけです。まあ、こうしてですね、最近流行りの嘘ニュースですね、偽ニュース、フェイクニュースというのが昔ちょっと前にニュースになりましたけれども、まあ、これがですね広まっていたということがここで書いてあるわけです。非常にリアリティのある話ですね。私は聖書の中でこの出来事がきちんと書かれてあることに、まあ、聖書の本当に信頼を置けるところがあるなというふうに思います。こういうふうなことがあったんで、まあ、めんどくさいことですから別にこれ書かなくてもいいんですけれども、ここにはですね人間の姿がよく現れているわけですよね。そしていろんなことを言うやつがいると、そしていろんな思惑でいろんな、新しい事実を作ってみんなに信じてもらおうとする人たちが世の中にはいるんだぞということをよく表していると思うわけです。じゃあこれに対してイエス様は何て言ってるのか、また私たちはどういうふうに応答すべきなのかということをその続きのところで見ていきたいと思うんですね。では、まず、16、17というところを一緒に読んでみたいと思います。16節17節を一緒に読みましょう。いきます、せーの。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。はい、11人の弟子たちは婦人たちから伝言を伝えられたので言われた通り行く。そうするとそこでイエス様に会ったということが書いてあります。でも注目したいのはですね、その弟子たちの反応ですね。とっても興味深いことが書いてます。多くはひれ伏した。ひれ伏すって礼拝したって意味ですね。つまり、あ、本当に主は復活した、イエス様は主なんだって言ってその前でひれ伏して礼拝をしたっていうことが書いてあるわけです。でもですね、もう一個書いてますね。しかし疑う者もいたって書いてあるんですよ。ここが、まあ、今日のもう一つのポイントですね。弟子たちです。本当に11人の弟子たち、一番喜んで確信を持って叱るべき11人たちが言ったのに疑う人もその中にはいた。誰とは書いてませんしね。あとヨハネの方ではトマスが一回疑ってますけれども、疑う人がどうやらいたようだということが書いてあるわけです。目の前にイエス様がいるんですよ。復活して会ってるんですから。今回のパターンはもう目の前にイエス様がいて、ほら生き返ってるんだよっていうふうに言ってるけど、目の前で見て、そして話をしてるけど、まだ疑う人たちがいたっていうことが書いてあるんです。これがですね、まあ、人間の弱さですよね。私たちの弱さの部分が本当によく現れているところだと思います。目の前にね、今イエス様が現れたら信じてやるよという人がいるかもしれない。でもですね、人は疑うときは疑うんですね。目の前にたとえ今2000年の時を経て、ちょっと早めにイエス様が再臨してくれて、大変ですけどね、してくれて、本当に皆さんの目の前に今来たとして、ここにイエス様がバッと現れて、私がその主であるイエスだって言っても、疑う人は疑うっていうんです。でも多分そうでしょうね。本当にそうだと思います。そしてそれには少なからずこの偽ニュースもある程度は影響を与えてたかもしれませんね。そういうことを聞いたら弟子たちはどう思うでしょうか。ああ、ひょっとしたらそういうことがあるかもな。夫人の弟子たちが言ってたことよりもその人たちが言うことが可能性があるかもなって思っちゃうかもしれないですね。そうしたらもう大変ですよ。いや、こういう可能性もあるんじゃないか、いや、こういう可能性もあるんじゃないか、なんとか辻褄が合う復活に私が一番いいと思う理由付けができるんじゃないか、そういうふうになっていくってことですよね。でも私たちはそれにきちんと信仰を持って答えていくということをしなきゃいけないわけですね。最近はそのフェイクニュースと同じで、そのリテラシーという言葉がね、すごく取り沙汰された時期があります。今もそうかもしれません。もともと読解力という意味ですけれども、例えば新聞とかニュースとかテレビとかインターネットとかいろんなところでいろんなニュースとかね、いろんな発言が書いてあるけれども、それをきちんと読み解く力ということですよね。それぞれみんな意図を持って書いていたり報道したりしているわけですから、本当はどうなのかなって、言われたことをただ受け取るだけじゃなくて、自分はどうなのかなってちゃんと真剣に考えるってことですよね。その力のことが今問われているって、そういう時代だってよく言われます。それはね、2000年前から同じだってことですよね。2000年前から同じで、いろんなことを言う人がいるんだけれども、でも私はどうなのかなって、 きちんと自分で自分が何を信じていて何をどう見ていて、まあ私たちの信仰で言えばね、イエス様は神様はどう考えておっしゃっているのかな、それに基づいて見ていくことが大事だっていうことですね。私はここで疑う者もいたって聖書が誠実に記してくれていることがとっても素晴らしいことだと思いますね。私たちも疑うことがある、あるいは他の嘘の発言、あるいは嘘かどうかもわからない発言、あるいは誰かが思っていることとか、まあ、よく人間言いますよね、みんなが言ってますって、2人が言ってたら大体みんなが言ってますってなるんですけれども、みんな言ってますって言いますよね。本当にそれどうなのか、きちんと私たちは信仰に基づいてね、受け取る必要がある、確認する必要がある。自分はどうなのかって、神様と私はどうなのかっていうふうにきちんと受け取っていく必要があるんだということが、ここで疑う者もいたって隠さず私たちに教えてくれていることだと思うんですね。私たちも実はですね、何か別のものを信じていることがあるということです。偽ニュースを信じていることがあるかもしれないし、あるいはみんな信じているからそうだって思っているけれども違うこともあるかもしれない。私たちは何を信頼するべきなのかということをきちんと御言葉に基づいて確認していかなきゃいけないということですね。まあ、ちょっと離れますけれども、今開けませんけど、使徒言行録のところで伝道のね旅がどんどんこう広がっていく中で、パウロたちがですねある町に行って伝道する。でそうするとですね、その町の人たちは好意的に書かれているところで、彼らが言っていることが本当かどうかを聖書によく調べて確認して日々を過ごしていたってあるね、好意的に受け止められている町のところで書いてあるわけですよね。聖書はそのことを良しとして書いてあるわけですね。私たちは疑うかもしれない。で、疑うこと自体は聖書は決して否定していない。イエス様も否定していない。でもその時にきちんと御言葉に基づいて確認していくこと。そして私たちが本当は適当になってて違うことを信じているかもしれないことをきちんと確認していくこと。これが大事だということですね。まあ、人によっては私は無神論ですという人もいるかもしれないけれども、でもその人もまあ神様信じてないかもしれない、なんか他のことを信じてるんですよね。大体の場合はね、ある人は占いを信じているかもしれないし、ある人は誰か昔の人が言ったことを信じているかもしれないし、あるいは自分のもう亡くなったおじいちゃんおばあちゃんのことやお父さんお母さんの言ったことをもうそれに支配されているかもしれない、いい意味でだったらいいんですよ、でも悪い意味で支配されているかもしれないし、いろんなことがあるわけですよね。みんな何かを信じている、そうだっていうふうに思っている。でもそのことについてもあなたたちはよく確認しなさいということを、今日のこの疑う者たちもいたということは表していると思うんですね。さあその上で、じゃあイエス様は私たちにはっきり言っていることがあります。それは何でしょうか。それ最後に確認しましょう。まず18節を一緒に読みたいと思います。いきます、18節、せーの。イエスは近寄ってきて言われた、私は天と地の一切の権能を授かっている。はい、こういうふうに言います。まず第一にイエス様がはっきりと、その疑う人たちもいる中ではっきりと言ったことは何かというと、私は天と地の一切の権能を授かっている。権威ってことですね。権威と力をこのイエス様は授かっているってことです。天と地の一切の権威と力を持っているということはどういうことでしょうか。それはこの方が主であるということですよね。神様以外に天地の一切の権能と権能を持っている人いないわけですから、それをイエス様ははっきりここで言ってるんですよ。私は天と地の一切の権能を授かっている。それは私は主であるって言ってることと同じことであるわけですよね。ここではイエス様がはっきりと自分のことをそう宣言しているわけです。私が主だというふうにはっきりと言っているわけですね。どんな偽ニュースがあっても、どんな考え方があっても、どんなことを誰かが言っていたとしても、イエス様の宣言はシンプル、イエス様本人が言っていることはシンプルですよ。私は主であるというふうにイエス様が言っているわけですよね。このことを私たちはきちんと信仰を持って選び取る、受け取るということが大切ですね。さらに、その今選び取るということを言いましたけれども、その時にもう一つ私たちはなおさら イエス様を選ぶべきだということですね。イエス様を信じるべきだということが続くところに書いてありますね。では19、20を一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。はい、こういうふうに書いてあります。ここには、伝道命令とかって、言われますけれども、要はイエス様が私たち教会に使命を与えたことが書いてありますね。こうしなさい、あなたたち教会は、あなたたちクリスチャンは、あなたたちイエス様に従おうと思う者はこうしなさいというふうに命じておられることですね。その使命、あなたたちに与えられた命の使い方、どんな意義がその人生にあるのか、どんな計画が神様はあるのか、そのことをイエス様は私たちにはっきりと伝えているということです。何度か言っていますけれども、私たちは救われるために救われたんじゃないということですね。救われるために救われたんじゃなくて、その先にも意味があるということですよ。私たちはイエス様に救われました、それが私たちの喜びですね、原点ですね。でも原点なんですよ、そこでゴールじゃない。私たちは救われた、そこがゴール で後の人生おまけじゃないですよね。そうじゃない、私たちにはちゃんと神様の計画があって、皆さん生まれてきたわけです。そしてあるところで救われたわけですね。そしてその先にもまた神様の計画がある。あなたの人生には意味がある、あなたの人生には価値があって、価値があるというとちょっと語弊があるけど、とにかく神様の熱い思いが一人一人の人生に、生き方にあるんだということですよね。そのことをこの教会に与えた使命ということは語っているわけですね。イエス様は疑う者もいた中でこのことを言っているんだということをよく心に留めたいと思うんですね。疑う者がいるということは承知の上で、私たちは疑うことがある、どこかで揺れ動くことがある、でもそれも承知の上で、私が主である、そして私はあなたの人生を知っている、その価値を、意義を、本当に意味がある命であることを知っているということをイエス様は語っているわけですよね。それに応えていきなさいって、無駄なとは言わないけれども、的を外れた生き方をするんじゃなくて、本当に私が考えている意義のある生き方をしなさいって、それに応えて歩みなさいって、そういうことをイエス様は言っているんですよね。私たちも疑うことがある、私たちもなんか違うことをね、うっかり信じていることがある、ある人の言葉かもしれない、ある考え方かもしれない、でもですね、信頼すべき方に従うべきですね。そうでなければどうなりますか。私たちはその実は信じている別のものに支配されてしまうんですよね。その考え方に、その価値観に、その生き方を進めてくる生き方に支配されてしまうでしょう。でもイエス様が言っているのはそうじゃなくて、私は主である、私はあなたの人生の価値をよく分かっている、そう言っているんですよね。この方に聞きなさい、この方に従いなさい、本当にこの方を信頼しなさい、そのことをこの御言葉は進めているわけですね。疑う者もいたっていうのが、私たちに選び取りなさいということを進めている言葉ですよね。あなたの人生を本当に生かす方、本当に意義があってあなたを見ている方、この信頼できる方を私たちは信じなければ、信じなければどうなりますか、そういうことをこの箇所は語っているわけですね。私は天と地の一切の権能を授かっている主である、そしてあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい、彼らにバプテスマを授け、そして聖書のこの教えをすべて伝えなさい。それはそれぞれ答え方は違いますよ。でも教会全体、私たちみんなに与えられている使命がある、またそれぞれがそれぞれの人生の中でそれにどう答えていくかという、その答え方がある、そのことを神様はイエス様よくご存知だということですね。ぜひその方を私たちはきちんとまっすぐに見ていきたいと思います。 本当に私たちはですね、ふと気づいたらいつの間にかいろんなものに支配されているんですよね。そんなつもりなかったかもしれないけれども、別の何かを信じていて、その誰かの言われた言葉にずっと支配をされていたり、誰かの考え方にずっと支配をされていたりするかもしれない。でもイエス様はどうですか、本当に主であるイエス様はどうですか、このイエス様に私たちは本当に目を留めていくべきだということを最後にもう一度確認したいと思います。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ今日の御言葉を思い巡らしながら祈る時間を持ちましょう。私たちが気づかないうちに私たちを支配している考え方や価値観はないでしょうか。私たちは本当に御言葉の通りイエス様を信じているでしょうか。またイエス様が主であるということ、天地の一切の権を持っているということ、また私たちのことを知っているということ、そして私たちの人生に熱い思いを持ってね、見てくださっているということ、そのことをぜひ思い巡らしたいと思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれで自由に祈りましょう。なります。愛する神様、イエス様、感謝します。あなたが私たちのために十字架にかかり、また命を与え復活してくださったことを心から信じて感謝をいたします。しかしあなたがそこまで愛してくださり、また私たちに命を与えてくださる方であり、そのことを分かっていても私たちはいろいろなものに惑わされます。さまざまな私たちの価値を、また命を貶としめるような、そういう言葉にすら惑わされてしまうことがあります。しかし主よ、どうぞ私たちは本当にあなたに従いたいと思いますから、あなたのこの力強い御言葉にきちんと従っていくものとならせてください。私は主である、私はあなたの人生をよく分かっている、そして本当に価値のある生涯を歩んでもらいたいと思っているという、この私たちに対するこの熱い思いを本当に私たちが今受け取ることができますようにお願いをいたします。主よ、どうぞ私たちをあなたの霊で満たしてください。御言葉をますます深く教えてください。あなたが語るすべてのことを私たちもっと受け取って、またあなたに生かされて歩んでいくことができますようにお願いいたします。主よ、どうぞこれから始まる1週間の旅路をイエス様が一緒に歩んでくださるようにお願いいたします。あなたと共にそれぞれの場所に使わされていくものとしてください。皆さん一人一人の祈りに合わせます。どうぞすべてのことをあなたはご存知ですから、あなたの御旨を持って答えてください。感謝し委ね、皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。